それでは第一テモテを開いてください。テモテの手紙第一ですね。で、5章になります。普段は午後の礼拝に一節ずつという学びをしてますけれども、今朝はですね、その、一節ずつをこう今からですね行っていきますね。ですので、聖書を開いてね、一つ一つこう追っていっていただくといいかと思いますですね。こう難しい判断をしなければいけないということを、皆さんの生活の中で、人生の中で、いろいろあるかと思います。で、今パウロがですね、このエペソにある諸教会を監督しているテモテに、そのような難しい判断をどのように下さなければいけないかを、きめ細かく指導しているんですね。その当時の教会には、これ2つのトピックが出てくるんですけども、この主に、1つはね、これヤモメなんですよね。当時の教会でね、ヤモメの世話をしていたっていうのがあります。今ね、あんまりそういうことないですけれども、当時は福祉制度、生活保護のようなものはなかったので、この死に別れた、奥さんがですね、生活が危ぶまれるということもありますから、教会が主の命令通りを行っていく、でも本当に闇雲に全ての人を受け入れていいのかどうかということなんです。結構難しいじゃないですか、これって。で、もう一つがですね、指導者なんですね。で、指導者が罪を犯したらどうなるのかということです。これは大変ですね。いや、そんなことあるんですかって、こう新しく信じた方は思うかもしれません。たくさんあるんです。実際の今の教会の中でも、また歴史を通じてもかなり多くあります。で、その時に、手元のように腹痛を起こしながらですね、これなんで腹痛を起こすっていうのは書いてあったっけ、書いてるんですね、実はね。決断しなければいけないことっていうのが出てくるんですよね。非常に難しい問題になります。だ、こういうことを、この、その今はこのテモテの状況、教会の監督ですからね、このテモテの状況っていうのはありますけれども、皆さんの生活の中でも、この神様から与えられて任されているものの中に、下さないといけない決断とか、この判断ってあるかと思うんですよね。そういうことをこう思い描き、考えながらですね、一節一節見ていただければいいんじゃないかなと思います。で、まずはですね、これちょっとその今のトピックとは違う内容になるんですが、一節と二節を読みしますね。年配の男の人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさいと。ここはこの牧会者であるテモテに対して、教会にいる人々に対してどのように接しなければいけないかっていう、このことを教えているわけなんですけどね。ここを一つ一つね、こう私説明することもできるんですけど、その前提になっていることをまずねお話したいんですね。何かって言ったらね、教会って家族なんだっていうことなんです。で、ここがパウロがこの手紙の中で強調していて、3章の15節では神の家と呼んでいるんですよね。神の家と、家なんですね。なので、こう私たちの間にある関係ですね、この教会の人たちの関係というのが、何かのこう、なんていうか、こうグループのメンバーシップ制度でもないし、サークルみたいなのでもないし、会社みたいなのでもないし、何が最もふさわしいのかっていうと、家族の関係なんですね。そして、肉の家族も、実は大事にしなければいけない、神にとって喜ばれることなんだって。そして、それの延長でこの神の家族というものがあってですね、私たちはそのようにして、この接していかなければいけないんだということなんです。で、こう忘れがちなことをですね、このパウロは指摘してくれているんですね。 例えばパウロ、テモテはおそらくは30代である比較的若い牧会者としては、ね、比較的若いと思いますけれども、年配の男の人がですね、何かこうちょっと間違ったことを行っているっていう時にですね、こう人がたくさんいる前でなじるように、ね、叱る、怒るですね、こう叱る、これやっちゃいけないよって話をしてるんですよ、ね、父親だとしたらどのようにするか、お父さんに、まあね、こう喧嘩してる時にお父さんにもこうなんかひどい言葉言ってしまうかもしれませんけれども、まあ、特に当時はもっともっと父親の権威っていうのは大きいですから、父に対するように、まあ、接していきなさいってなるんですよね。でですね、今度はね、若い人っていうのがですね、これ今度逆でこうなんか言いつけたりですね、まあ、こき下ろすっていうかね、やっぱこうなんていうかな、こう見下す傾向がありますよね。いやそうじゃないよと、兄弟に対するように、だから一定の敬意を示す、まあ、全てを敬意だね、こう敬意を示していく、だから若い人に対しても兄弟に、全く同じレベルの兄弟に対するようにしなさいと。で今度は年配の女の人、まあ、これは母に対するようにですよね、母に対するようにです、敬わなければいけない、敬いながら指導していく。で次、若い女の人には姉妹なんだっていうことですね。でこれが、テモテが、まあ、若い人だっていうことを、まあ、考えれば、ね、真に純粋な心って書いてますけど、これはだからやっぱり情欲の問題がこの若い人にあって、まあ、この女の人をそういうふうにこう恋愛の対象のように見ていくっていうことではなく、姉妹に、姉妹には抱かないね、自分のお姉さん妹、いやーキモキモいキモいってなっちゃう、僕もキモいってなっちゃいますけど、そのように、でも妹だったらもう違う意味でものすごく好きで、何か変なことするやつらが、男が言ったらもう殴りかかるっていうぐらい愛してるでしょ、大好きでしょ、そういう意味ですよ、ここで言ってるのはね。でそこの姉妹に対するように真に純粋な心で進めなさいと、この家族の関係なんだっていうんですね。なのでね、これが分かるとですね、なんていうのかな、この教会ってとっても不思議だと、他にキリストの体ってあるでしょ、一つの体なんですよね。なのでとても不思議なこの結びつきがあります。まあ、時には愛憎の念も出てきますね。結びついてるからこそ起こる、なんていうかこう、まあ家族で起こるでしょね、激しい対立、喧嘩してしまうけれども、でもさ、こう人間模様ってこう第三者が見るとこう分からないんだよね、家族の中ってこう非常にこう対立していたのに、次の瞬間和解してるっていうかね、なんであんなに対立してたのに急にってこう、この家族という不思議な存在、皆さんも分かるかと思います。何とも言えないものが、で私たちもこの神様がこう神の家族だって言っているところで、神様ご自身がしてくださるものがあるわけで、これが会社とかね、他の組織とは違って、まあ、杓子定規にですね、こう裁く人っているんですよですね、うん、じゃなくてそっとしておくとか祈るとか、主の前で静観してこう本当に取りなしていくっていうですね、こっちが大事になってくるわけなんですよね。で、このように教会の人たちに対するこう接し方について指導を与えた後で、次にですね、3節からヤモメの話ですね。さっき言った、3節と4節を読みしますと、ヤモメの中の本当のヤモメを大事にしなさい。もしヤモメに子供か孫がいるなら、まずその人たちに自分の家の人に敬愛を示して、親の恩に報いることを学ばせなさい。それが神の御前に喜ばれることですとあります。でこれがね、私たちはなかなかこうどういうことなのかっていうのがわからない。なぜかというと、今はシングルマザーの人たちは大変だけれども、なんとかやっていけますよね。で特に高齢の方は、まあ、生活保護があったりですね、いわゆる福祉制度が近代社会になってからありましたけど、それがないということで前提で話していますですね、ないんです。 で、旧約の時代から立法の中でやもめをこの顧みなさいと、他のなんかホームレスの人と同じようにやもめを顧みなければいけないということを何度となく神様は命じておられて、教会においてもその貧しい人を施すということもその中の一環としてやもめを顧みるということが命じられていたわけなんですよ。例えば旧約で落ち穂拾いをしているこのルツ、ですね、またナオミ、どちらもやもめじゃないですか。で、落ち穂拾いっていうのはあれは福祉制度ですよ。わざとこう落ちた方をそのままにしときなさいって、こう神は法律っていうか立法で命じているんですよね。で、そしてこう拾うようにあえてさせていくという、 こう事前の命令があるわけですけれども、で、新約の中でもこう問題起こっちゃったじゃないですか。このギリシャ語を話すユダヤ人たちが自分たちのヤモメが配給でなおざりに、つまり配給してたっていうことですね。こうやってたんですよ。で、ここでね、パウロはでも全てのヤモメを大事にするかというとそうではなくて、本当のヤモメを大事にしなさいと。この本当のヤモメって もちろん定義はね、夫がいなくなったらそれヤモメですよ、だけどそれ未亡人ね、簡単に言うと。だけどそうじゃなくて、ここで言ってるのは身寄りがない人っていう意味です。困窮しているっていうことです。で、しかも年寄りなんですね。で、第一にこれをパウロはすごく大事なことを言ってるの、一つ目はね、経済的な現実的なことっていうのを、これをね、無視するっていうことは御心じゃないっていうことですね。教会って理想論掲げちゃダメですよね。これ実際に起こった話なんですけれども、ある人が自分の教会の予算をですね、この批判して、この SNS でこうアップしてたんですよ。なぜかといったら、このホームレスになりかけたシングルマザーのことがあるのに、なんでこの教会の運営のためにこれだけ予算が使われてるのかって批判してたんですね。で、私ちょっと焦点ずれてるなと思ったんです。信仰の家族にですね、特に親切にしなさいと、このガラティア書にも書いていて、この経済を考えるっていうことは、これ御心ですね。神様に与えられたものを管理していくということは御心です。で、これ経済的なことで、もう一つはですね、これがそれだけではなくて、大きな目的は神の家族のみならず肉の家族も神は喜ばれるんですね。養うこと、肉の家族も大事にしていくということなんです。で、福音書の中にイエス様はこのマリアとか、この他のこの肉の家族がやってきた時に、家族とは誰ですかと言って、神の言葉を聞いて従う者たちが私の母であり妹であり兄弟だと、こうおっしゃったところがある。で、これは霊的なアイデンティティとしては神の家族ではあるんですけど、それで世捨て人になりなさい、その家族の関係を切りなさいということではないんですね。カルトとかはそういう箇所を使って、もうこう家族と切っちゃうじゃないですか。で、そういうことではない。で、それが分かるのは、主ご自身が十字架につけられた時に、ヨハネの福音書に書いてますけども、そこにいる人はあなたの母ですよと、そしてマリアに対して、そこにいる人はあなたの息子ですよとヨハネに対して言ってるんです。つまりイエス様はその死ぬ直前に扶養の義務を果たしてらっしゃるんですよですね。で、このようにして、この肉の家族だから、この息子や孫がいる場合は、その経済的な負担を彼らがすることによって親の恩に報いるですね。恩、そりゃ今までやってくれたじゃないですか、育ててくれたじゃないですかですね。その恩に報いさせるようにしなさいと。で、これは非常に健全な教えになっていくわけですね。で、肉の家族、神の家族の関係っていうのは、これつながってるよってさっき言いましたけれども、もうすでにね、3章の5節で、監督の資格の中に、自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会を世話することができるかと。だから、家庭を治めるということ、家庭を大事にするということが、この教会、神、ここも家族なんですよね。で、そ それでどのように接していけばいいかっていう、この自然の感情っていうのは、これ実は神も喜ばれておられて、それをこの神の家族にも生かしていくって言ったら変ですけれども、この、そういう関係の中で生きていくんだということなんですね。では5節ですが、身寄りのない本当のヤモメは望みを神に置いて、夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますがとあります。身寄りのない本当のヤモメってね、さっき言った、本当に誰もいない、それ世話する扶養する人が誰もいない、でしかも高齢のヤモメは望みを神に置いていると。ですね、女の預言者でアンナっていう人かな、ルカによる福音書、処女、ずっと処女だったっていう人がいますよね。ですね、イエス様がお生まれになって、両親が、イエス様を捧げにね、この行った時にですね、ありましたね、2章の36節で、ルカですね、アシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後7年間夫と共に暮らしたが、ヤモメとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていたところなんです。これ大きな大きな奉仕ですよ。祈りって大きな奉仕なんですよ。でね、このおばあちゃんが何もできないなんて、これ大嘘なんですね。おばあちゃん、今あえておばあちゃんって言ってるんですね。祈りの戦士として教会の中で重んじられるべき人であり、そして祈り、この祈りがですね、こう捧げてくれている、これはだから本当に大きいですよね。しかし6節がこのものすごくこう急にこう対比です。自堕落な生活をしているヤモメ、生きてはいても死んでいるのですと6節に書いてます。彼女たちが避難される、彼女たちヤモメたちですね、一般的に避難されることのないようにこれらのことも命じなさいという。でこれも現実起こっていたんですよね。自堕落に暮らしているってって思うかもしれませんが、これは人の善意を利用している人です。家族がいながらにして教会からも養われるために名簿に入れられている事例とか、そういうのがあったんだと思いますね。時間を持て余しています。そうでしょう、もうやることない、もうでも経済的に困ってない、何します。そしてあとは主に仕えることとか従うことについての霊的な訓練も受けていない。何するか、おせっかいをするんですよ。悪いことをし始めるんです。噂話をして、あとは遊び回るとか、暇があるから。でこれは実はもうすでにテサロニケ第2の3章で学びました。まあヤモメじゃなくてこう書いてましたね、11節に大怠惰な歩みをしている人たち、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいるってこう言ってるんですよ。私たちはとかくですね、善意が全て良いとみなして、もちろん善を行うっていうのはね、絶え間なくやっていくっていうことが命じられてます、クリスチャンは。しかしその善意がこの良い結果をもたらすとは必ずしもないということ、だから知恵が必要なんです。これはよく言われるのは、もうなんか海外援助のなんかそういう働きに関わったことのある人っていますかね、この中で。あるいはこの何て言うかな、この慈善事業っていうか、まあ、そういうものをこの行われた方、あるいはまあ、一番こう分かりやすいのは役所で生活保護課にいらっしゃった方とかね、いる方とか、まあ、その方の方が僕は本当に現実的に分かっているかと思いますけども、これはですね、貧しいからといって物をあげるっていうのは、もうこれはもう初歩的な知識としてダメなんですよ。なんでか分かりますか。 貧困ビジネスが始まります。貧困ビジネスが始まります。ちょうだいちょうだいって言ってる背後には悪質な業者がいます。あるいはこのそういう人たちはそうやって物をもらうことっていうことで生き残っていくことを考えてますから、仕事をしない、どんどん心がひんね曲がっていくんですよ。で、そして上げた方は自己満ですよ。上げたっていうことで、もうどっちも欲望を満たしてるだけです。うん、でこれはもうよく言われる。どの団体に行ってもまずこれはもう ABC って英語で言って、イロハか、イロハなんですよね。でこの生活保護もで、今生活保護課の方は話をしましたけどもね、もう本当に私はね、あの方々はいやー素晴らしいなっていつもね尊敬の眼差しで見ています。まあ、警察の方もそうですけどもね、もうプロ中のプロっていうかね、本当にこの生々しい一人一人の生活を見て審査してですね、本当に困窮しているかどうか、その欲望ではなくて必要を見てそれを提供するかどうかっていうのを見極めるわけなんです。だからその人を見る目っていうのがすごく養われている方々なんですね。ただこの何て言うかな、こうその言ってる、この本人が言っていることをただこの何て言うかな、こう杓子定規にやっていくんじゃなくて、もうその人のこう心とか思いとか、このなどういうそういうのも全部見極めて本当に必要なのかどうかっていうのを見ていくわけなんです。でこういうことをやってある程度必要が教会であるわけなんですよね。でそこで何ちゅうかこういう何ちゅうかこう お涙ちょうだいみたいな話をキリスト者はしてはいけないわけなんですよね。え、そうなんですかってね反論する人いるとします。じゃあね、もうここ、まあ、お昼の時間に話してもいいんだけども、ここで言いますよ。いやこういう時に僕言い返したいですね、もしそういうふうに反論する人がいたら。あ、じゃあいいですよ、うちの教会でもうしょっ結構いますよ。生活保護の世話にならなきゃいけないような人とか、あるいはその実際になってる人が来ますよ教会に。あ、じゃあやってあげましょう教会で。毎日、毎月10万円でも出しましょうか、毎月の献金から。となるとちょっと、ちょっと待ってください、ちょっと待って、やっちまうね、急に現実的になるでしょ。うん、でも本当にっていう時どうしましょうかって問いかけるとします。でも助けるってどういうことなのかって書いてるから、聖書に命じられてるから、教会に貧しい人を施すっていうのは。そうすると皆さん真剣になって考えてくれると思いますね。一言じゃないんですよですね。で8節、もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのですと書いてますね。で、やもめを家族が養うことは、不信者の間でも、だからクリスチャンじゃない人たちの間でも当たり前のように行ってますね。で、そこでこのキリスト者がですね、なんかかっこよく言ってですね、これパリサイ人もイエス様から咎められてますけれども、これはだっけ、コルバンだっけ、親にもう神に捧げたものだからって言って、もうなんか自分のある財産を親に渡さないっていうね、父と母を敬いなさいって書いてるのに、人の教えによってこの神の敬しめをないがしろにしてるっていう、ね、イエス様も言ったでしょ。同じようなね、この発想で、いや私を教会に捧げてますからって、でこれは不信者よりも劣ってるよって言ってます。不信者よりも劣ってる、その人は信仰を否定してるよ、このように言っているんですよね。だから分かります、この落ち着いた生活っていうのは、これテサロニケ人の手紙にも書いてありましたけれども、私たちはね、こう浮き足立たないんですよ。この神様の御心っていうのは、教会というのは地に足がつきながら天国を味わうところです。もちろん妥協してはいけないところは妥協しないですよ。本当にしなければしてはいけないところは、どんなにこの世がこうだと言っても、いやそうではありませんと丁重にお断りするってことはありますけれどもですね、この違うところでこう違和感を抱かせるようなことっていうのは証になってません。 証になってないです。例えば、ね、教会にもなんか全部捧げて、この 親がいるの扶養があるのに全く顧みないで、そういうことをやっているっていうことですよね。で具体的なガイドラインを今度はパウロが与えるんですね。9節、やもめとして名簿に載せるのは60歳未満ではなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育って旅人をもたらし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人にしなさいと、こう言ってますね。で、2つの条件があります。1つは年齢ですね。60歳未満でないとありますないといけないって言うけど、当時の平均年齢はもっと低かったでしょうから、かなり高齢の人ですね。多分もう80歳以上なのか分かんないけども、かなり高齢の人 で条件は良い技に励んだっていうことなんです。で、家庭においても教会においてもどちらにおいても良い技に励んでいて、一人の夫の妻っていうんです。だから夫をとっかい引っかいしなかった人ですよ。そしてあとは子供をしっかり育てていた、あと旅人をもてなす。当時は旧約の時代から旅人をもてなすっていうのは、これはもう本当にやんなきゃいけないことだったんです。で、なんでかって言ったら、外で外泊して野宿なんか必要なのは盗賊にあってですね、大変なことになりますから、もうこれは文化として旅人をもてなすっていうのは、これもほら歪んだ形です。ロトがやっちゃったでしょ。この襲ってきた人たちがいてさ、ね、で自分の娘を出しますからとか、なんだかって言ってね、あと知識にも出てきますけれども、このもてなすということがとても大事で、それを行っていた。あと生徒の足を洗う、これはほこりだらけのところ来ますから、必ずそのしもべがやってから、だからイエス様が弟子たちの足を洗ったっていうのは、これ驚く話だったんですよね。まあ今に言ったら通り掃除とかね、汚れ仕事ですよね。まあ、これをやっていく部類で、困っている人を助けていくって、こういう人がは生活費が与えられてもですね、欲は出ないですね。で、節制することを学んでいる人ですよ。御霊の実があるから、生活費があてがわれてもですね、もう主に、使えることに集中できるわけなんです。でも11節、若いヤモメの登録は断りなさい。彼女たちはキリストに背いて情欲に駆られると結婚したがり、初めの誓いを捨ててしまったと非難を受けることになるからですと。初めの誓いっていうのはですね、私はヤモメとして生きていきますっていう誓いをやってるから、だから例えばこのリストがあって、名簿があるんですよ。ヤモメのリストで名簿があって、でそこでこの私はこのもうこのヤモメですって言って、にもかかわらずですね、なんかいい男の人が言ったら、だからね、生活に余裕が出てくるわけです。さっきの話、余裕が出てきて、で何するかって言ったら、なんかちょっとこういろいろとこう余裕があるから遊びに行ったりとかさ、なんかいろいろやってね、で男の人がいたら付き合い始めるわけですよ、ね、でそうすると結婚するって、じゃあ何今まで生活費出してたのに教会どうなんのって話になってくるじゃないですか。でこれが今この怒って非難を受けるということを言ってますね。でその上怠けて家々を歩き回ることを覚えます。ただ怠けるだけでなくて、噂話やおせっかいをして話さなくても良いことまで話すのですと。さっきちょっと話すの忘れたんですけれども、この彼女たちが非難されることのないようにって7節書いてますよね。だからこういうような人ってのは一部なんですよ。一部なんだけど、もしそういう人が出てくると、あ、結局やもめはねって話になっちゃうんですよ。わかります？例えばいろんなことが起こるじゃないですか。これはもう本当にジンクスですけれども、例えば外国人の人ですごいこう犯罪こう、ね、今もねこう日本であるじゃないですか。このまあ、知ってる人は知ってますと思いますけども、ものすごい大きな騒動がこうあるグループの人たちに起こったんですよね。でそうすると全てのこう良心的なっていうか、もうそういう人たちってのも一部で、多くはそうじゃないでしょ。けれども外国人はってこうなっちゃうわけじゃないですか、ね、外国人はって。でそういうそしりが出てくる可能性が この一部の人にあるわけなんですよね。だから今もここで13節では怠けて家を歩き回るとですね、怠けるだけじゃなくて噂話やおせっかいをして話さなくても良いことまで話す。頭に浮かんできちゃうんですよ、なんか光景ですけれども、やっちゃうよって言ってるわけですよね。で、キリスト者の間で、こう教会の間でね、ある罪については必死になって避けるのに、他の罪は放置したままにするっていうことってよくあるんですよね。例えば、あの人は罪を犯してるとか何だかって言ってさ、で、本当に調べたのって、もうこの前ね、この前の日曜のメッセージで話しましたけど、調べてないのに、うわーっつってみんなで、うわーひどいひどいひどい、うわーとかっつって、いやちょっと待ってよって言ったら、うわーあなたもそいつに拡散してるとか何だかって言って、もうちょっと待ってよと、そ知る者は神の国を受け継ぐことできないって書いてあるんですよね。えもうこの罪がいけないって言いながらそしってるんですよね。でそしる方はもう投函しっていうの、これ日本語で難しいこと、そのままされてるわけで、噂話っていうのはこれはもう教会の中で、いやー世の中でね、これ起こってるのは仕方がないけど、教会版のね噂話ってのあるんですよ。何かっつったら、どうかこのことについてお祈りくださいってこう言ってですね、誰々さんがこんなことをやってるんですって祈りましょうって何かこうやってですね、陰口をキリスト教会版にしたっていうのがこうよく起こるんです。箴言にこういう厳しい言葉があります。26章の20節で、焚き火がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がいなければ争いはやむ、火に焚き木をくべるように口論好きな人は争いをかきたてる、陰口を叩く者の言葉はおいしい食べ物のよう腹の奥に下っていく。噂話をしている時に止めるのってすっごく難しいんですね。ダメだよっていうのほんと難しいんですよ。どんどんどんどん入っちゃうんだよね、こうご飯の美味しいご飯みたいにブワーってね、こう、うまいね、これはソロモン書いたのかな、分かんないけれども、なので教会の決定として非常に知恵が必要になるんですよね。やっぱり困ってるって言われると、このヤモメだって言ったら本当に助けたくなるじゃないですか。あ、これ本当に現実問題、本当に繰り返しますけどね、ヤモメじゃなくてもホームレスの人とか、私は困ってるんだっていうのは必ず教会に電話してきます。私たちの教会でもありました。で、私は苦しくて、他の、ね、何人かに相談して、で、わずかなお金だから教会のお金であげました。でけれども彼は誠実でなかったことは他のところで発見されました。でまた来ました。その時は断ったらものすごく怒って、捨てずりを吐いて出ていきました。あるんですね。で、こういうことが起こると何か悪いことしてるんじゃないかって気持ちになっちゃう、こっちが。けど本人のためにならない、罪を犯し続けるわけですよ、そうやって。で、ここでも同じです。罪を犯さないように本人がするためにも登録させてはいけないんですよね。で、次にパウロは14節で、ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し子を産み家庭を治め、反対者にそしる機会を一切与えないことです。すでに道を踏み外しサタンの後についていった、ついていったヤモメたちがいるからですと。これ若い女性にはこうすべきだって、これ一言言うと今の時世ね、差別的だとかなんだかっていう言葉さえ出てくるような、あんたは結婚して子供見なさいとかね、なんかったらなんかもう一つのモラハラっぽくなっちゃうかもしれませんけど、いやそういうんじゃなくてね、落ち着いた生活しなよって言ってるんですよ、簡単に言うと。仕事するんだったら仕事きちんとしてね、普通に地の足についた生活をしなさいっていうことで、で特に若い女性だったらもういくらでもできるんだから、 こういうふうにやっていきなさいって言って、それさで大事なのはサタンのに隙を見せないっていうことなんです。ここに書いてあるように。でこれは何度となくこのテモテの手紙には書いてあって、神はサタンは神の教会を付け狙ってます。でこういうそしりということを使って、この評判を下げていくっていうんですか。でこれをサタンは虎視眈々とやっているから、戦いの中に私たちはいるんだということを知る必要があるんですね、うん、で、ですね、はいはいはい。で次に16節で、もし信者である女の人にやもめの身内がいるなら、その人がそのやもめを助けて教会に負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当にやもめを助けることができますと。まあ、なんでここで女の人にって言ってるのは、これはね多分ね、あの金銭的な話じゃなくて世話ですね。直接このやもめをあの世話をするっていう、あの女性じゃないとできないじゃないですか。例えばあのほら霜の世話とかさ、あのほら、体を洗うとかね、そういうことってあの当然同性の人しかできないわけですから、そういう人がいれば、この信者の女の人がいればそれやりなさいとこう言っているわけなんですね。なので私たちはこの神に立てられている信者でなくても、そういう家族であるとか、これすごく御心にかなっているんだということを学びました。じゃあ現代にこのやもめをどう当てはめていくのかということですね。まあ、今までもずっといろいろ話してましたけれども、まあ、具体的にはまあ福祉制度ですよね。福祉制度、これをフルに活用することは御心です、ですね、でその人たちにこの、連携しながらこういうこの困っている人たちを助けて行くということ、いろいろ整っています。で教会が運営しているところもそういうのもありますですね。だそういうところも、アメリカだとすごくそれがなんかしっかりしているところが多いんですけれども、そういうのを使っていけばこの本当にキリストのこの福音を伝えることもできるわけですけど、そういうところとこのタグを組みながらですね、そして霊的なことを例えば祈ってあげるとか福音を伝えるということで、私たちがこのバックアップをしていくということですね。でこれが御心だと思いますよね、もちろん家族の扶養、さっきのこれはもう本当に昔も今も同じですね。自分の家族のことを顧みるっていうのはもちろん御心であるわけなんですよね。こういう難しい話ですけれども、でも身近な話だと思うんですね。で次は、これは本当につらいですが、17節よく指導している長老は、ごめんなさい、これはまだ罪の話出てないですけど、まず長老っていうのはどういう存在か、2倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうです。聖書に脱穀をしている牛に靴子をはめてはならない、また働く者が報酬を受けるのは当然であると言われているからですとあります。ちょっとね、冗談からまず話しますけれども、半分冗談なんですが、脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないとこう笑いながら、いつもですね、毎週金曜日バイブルカフェ、うちの教会やってるんですけども、妻がですね、こう手作りでお菓子を作って、そして残るんですね、少し残っちゃうので、こう残ったのをこうもう次の週にはもう回して食べられないものが結構多いのでね、もう食べるしかないんですよ。なのでね、美味しい甘いものをこうね、食べるときに俺たち牛だなって言いながらね食べてるんですけれども、こう暑い中でこう配ってるわけだから、牛だと思ってね、脱穀したものを食べてるなってね、こう冗談は言ってるんですけども、この長老、このいわゆる牧会者です。この長老と牧会をしている監督と同じ人なんですね。で大事なのはね、よく指導しているっていうところですね。で御言葉と教えのためにロックしていると。なのでこの文句なしに尊敬しなさいって意味ではないです。よく指導しているっていうことが認められる長老には尊敬を払うっていうことで、これは2倍っていうのはどういう意味かって言ったら、心の中でですね、また口やそういう、こうモラル的に、その精神的にっていうのかな、そういう尊敬以外に物質的にっていう意味です。だからこの牛の立法、牛についての立法、あと働く者が報酬を受けるっていうのにつながるんですけども、この物質的なことをやっていきなさいっていうことなんですね。 で尊敬全般についてなんですけども、これずっとこのテモテへの手紙もそうですし、パウロ自身の手紙、他の手紙もそうですけれども、異性者であっても神の当てられたこう、権威ですね、この神から与えられているっていうこと、これね、大事ですね。すべての人のために祈りなさい、すべての人を敬いなさいっていうのも聖書に書いてますが、敬うってね、本当に神様を見ることできますね。これね、訓練するといいと思いますね。私はさっきのバイブルカフェに戻りますけど、チラシ配るじゃないですか。なんかね、なんかこう尊敬する思いが出てくるんですよね。例えばね、若いお母さんがね、小さな子を連れてるとか、あとこう馬車に乗せてるとかで見るとですね、お母さん偉いってこう思いながら配るんですね。いやー大変ですよ、どれだけの犠牲を払ってるか。どうでしょうね、もう自分っていうものを少し一瞬でも入れたら、もう子供は大変なことになりますからね。もう自分っていうのを捨ててやってるわけでしょ。だからまあこういうふうには僕しませんけれども、本当かおたあの神感謝ですねっていう感じでね、敬う思いでこう配ってますね。そして男の人がね、暑い中でスーツ着てさ、こう歩いてるじゃん。でそのね、子供を養うためにね、家庭を養うために頑張ってるわけでしょ。本当に頑張ってますねっていう思いが出てきます。あとおじいちゃんおばあちゃんはもうね、本当人生でいろんなところをね、もう本当にやってきましたね、ありがとうございますっていうね。でこういう思いってね、これね、訓練するとね、こう神様を見ることができるんですよ。全ての人を敬う、だって神が立ててるんだから、全ての人でこう神様、そうやって敬っていく。でまあ霊的にはこの骨折ってね、御言葉を伝えている長老には尊敬をすると、何が一番、自分が得します、自分が得するんです。神の声が聞こえてくるんですよ。この人はね、本当正しいこと言ってるのか、ちょっとねチェックしながら、こうね、間違ってたら、あれダメだとかね、こうなんか自分が審査官みたいにね、まあ全然神の声聞こえません。聞こえてるのにバーって言ってるのに、もう耳栓入れてみたいなんですよ。尊敬の心なかったら耳栓入れてるようなもんですよ。ですね。で今度は物質的な尊敬に話になります。これ常識、未信者の人が実は意外に常識を持っています。私がよく聞かれますね、どうやって生活してるんですかって霞食うわけにはいかないじゃないですか。で信仰持ってない人の方が逆に何ていうか心配してくれるっていうか、心配しやすいわけですね。で時々こう上に立てられている人ってね、人間だって多くの人間違っちゃうんですよ。さっき抽象の話をしましたが、これ素知る話をしたんですけども、私が心を痛めたのがね、ある政治家の方がね、やっぱものすごいこうもう慟哭のような心のもう素知、こう抽象を受けてですね、ちょっともうほら最近もほら有名な人死んじゃったじゃないですか、芸能人で。まあそれでも結構今ねこうカミングアウトじゃないけども、どれほど傷以上だね、もうこうなんていうかな、追い込まれる、自殺寸前まで追い込まれるぐらいのこう切羽詰まった状態にさせられてるかっていうのを語ってるね。でね、政治家も人間ですよっていう言葉があった、でここをね忘れちゃうんですよ。で教会の場合は霞くっていうと本気で思っちゃう、だって牧師だって信仰によって生きてるんでしょってとか、牧師じゃなくてもいいよ、これね、信仰によって生きてるから、いやなんとかなってるって思ってて、でそれだけ考えている。でこれまずいよって話をしてるんですね。でそうじゃないよって、でこういうことをなかなか言えないんですよ。だって与える立場だから。そしてこう愛していく立場で、いろんな人話を必要満たしていく立場だから、普通は言わないんです。でもパウロはあえて、というか聖書はそれをあえて何度も何度も言ってます。で私たちの教会は順番に聖書を学んでいるので、こうスキップしないじゃないですか。でだからそれでも毎週僕はね その研究しなさいとかなんだかっていう話してないけど、でも出てくるんですよ、こうやって。結構多く出てきますよね、今までずっと順番に学んでる人分かるけども。でここでも同じなんですね、ということです。でこういう尊敬を受ける人が罪を犯しちゃったらどうなのかっていう、ここが大変なんですよ。19節、長老に対する訴えは2人か3人の証人がいなければ受理してはいけませんと。これはね、立法に書かれています。この申命記の17章の6節で、2人3人の証人、証人がいて初めて事実と認められると。で新約聖書の中でもイエス様がここを取って、兄弟が罪を犯したときに2人だけでのところでこう指摘して、悔い改めないんだったらば1人か2人呼んできてね、そして責めなさいと、責めるというのは指摘しなさいと。つまりここでの2人3人の証人ということで、これすごく大事になります。これ前回も言ったんでね、まあかいつまんでだけ言うと、箴言の18章の17節、最初に訴えるものは相手が来て彼を調べるまでは正しく見える、言ったもの勝ちなんですよ。最初に誰かがこの人はこんなことやったって言うとですね、もうその印象がついちゃうんですね。あ、この人何か悪いことやったなっていう印象がつくんです。でね、実はそうじゃなかったっていうのは報道しないんだよね。この世の中でもそうでしょう、ね、報道しない、実は無罪だったっていうのは報道しないんですよ、こっちだけ言ったまま。でこれは人間のね、罪の心があって、それがあって、初めに聞いたものっていうのはね、もうそれでね、実際そうじゃなくても、だから聖書は2人さんにこれ非常に慎重にしなきゃいけないんです。で皆さんもそういう教会の中での悪い噂ってある、 SNS でも出てくるじゃないですか。あの、ね、ちょこっとだけ入れといてください、情報として。でも絶対に影響されないでください、影響されないでください、ちょこっとだけ。で本当にやばかったらちゃんと実証されていきますから、うん、でよく見て、よく見て、やっぱりそうなんだっていうことなんですよね。でもね、やっちゃダメです、基本的に。で20節、本当に罪を犯したら、罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい、そうすれば他の人たちも恐れを抱くでしょうと。これは責任のある尊敬を受けるべき存在の人が罪を犯している場合は、それだけ責任が重いので、そのもうみんなの前でこのことを発表しなければいけないっていう、罪を犯しているってことを発表しなければいけないと。でいかに罪が、このことが恐ろしいことなのかってことを恐れを抱くようにもしていく必要があるということなんですね。で21節で、私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前であなた方に厳かに命じます、これらのことを先入観なしに守り、何事もエコひいきせずに行いなさい。これが先週の習ったところです。偏見を持ちやすい私たちは存在です、けれども神はエコひいきなさらない方です。なので私たちは神を恐れてエコひいきしないで裁いていくってこと、判断していくってことですね。22節、誰にも請求に暗示をしてはいけません、また他の人にの罪に加担してはいけません、自分を清く保ちなさいということで、暗示という言葉が出てきました。暗示というのは、手を置いて何かの働き、この、まあ、宣教の働きとか教会での働きのために神が、召しておられるということを認めていく、その、まあ、儀式というか行為ですね。あのパウロが、あとバルナバと一緒に、アンティオキアの教会で使わされるときに、聖霊、予言によって、おそらく予言ですけど、聖霊によって使わすということが語られてですね、それでこう書いてます、彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出したと。ここです、手を置く、これ暗示ですね。で請求にやっちゃいけないって言ってるんですよ。つまりよく調べて、不適格でないかどうか、適格であるかっていうことをよく調べた上で暗示をしなさいと。さもなければ教会に対する傷っていうのが甚大なものになってしまう、そしてサタンの餌食になってしまうということで、よく精査しなさい ということです。でまた他の人の罪に加担してはいけませんということです。だからこの悪いことを行う者を是認する形になってしまいますからですね。だから自分は悪いことをしてないかもしれないけれども、その是認をも気をつけなさいと、悪に加担することになってしまうから、だから極力そういうことを非常に注意して自分を清く保ちなさいということなんですよね。いやこれは私ね本当に痛い思いして学んでます。全ての人をねこうなんていうか警戒するっていうことは良くないことですけれども、本当に悪い人がいてもう私を利用するってことがあるわけですよ、うん、でそうするとその被害を受けた人が、私がそういうことをこうなんていうか一緒になんかこうその人にやってることを是認していったら、ね、私が加担することになってしまう、ね、本当に清く保ちなさいということですですね。で次に、これからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を用いなさいと。でこの箇所ね、結構いろんな時に使われるんですよ。で特にね、アメリカの聖書教師が語るとですね、必ず お酒の話になっちゃうんですね。お酒飲んでいいのか悪いのかって話になっちゃうんです。でそこが焦点じゃないんです。ここではなんでいきなりこの話が出てくるかと言ったら、テモテがこの長老の罪を裁かなければいけないですね。この悪いことをしている、で教会でその人を追い出すっていうか、この出さなきゃいけないとか指摘しない、腹痛くなりますよ。で特にテモテ、第二テモテ見るとこのね臆病な性格もあって、これを決めていくっていうのはこれ本当に辛い、腹痛を起こしてる。だから病気にもなりがちなので、水ばっかり飲むんじゃなくて、特に水で、ね、浄化されてないので、特にね昔の水はだから腹痛を起こしやすい。で少量のブドウ酒とですね。でこれは何ていうかな、まあ、お薬みたいなもんですね、滋養ですね、うん、でこれをしていきなさいという非常に実際的なアドバイスをしています。で最後にですね、ここが皆さんにこう何ていうかな、希望になる言葉が書かれています。いいですか。24節と25節ですが、ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合でも隠れたままでいることはありませんということです。難しい判断をしなければいけない、あと不条理なことが起こっている、あとはこんなに良いことがあるのにこの人々に伝わっていない、まあ、自分がしてることもそうだし、他の人がしてることもそうかもしれない、ね、でいろいろある、あるものは明らかにされてるのに、あるものは明らかにされてないっていうことで私たちは辛くなる。でテモテは、ここでテモテはこの言葉聞いたらほっとしたと思います。で鍵、黒に近いんだけどまだ灰色だよねっていうのはない時どうしますか、これ罪について。で自分がもし誤った判断をしたらってもう重圧ですね。しかし神が明らかにしてくれるよって、でこういう話なんですよ。今は明らかにされていないものがあっても、神いつかは明らかにされるし、神が良しとされた時に明らかにされるからね。で次に、良い行いの方も隠れたままでいることはないよっていうことなんです。だから皆さんの中でもその今置かれている中で、この自分が例えばこんなことをしていないのになんかしているかのように見なされているとか、悪いことについてですね。でも必ず善を行いなさいとさっき詩編で読みました。主が太陽のように輝かしてくださるとこう書いてます、うん、そしてこういう悪を行っている人がいるんだけれども、もう憎たらしくてしょうがない、腹を立てるなってさっきね書いてあったでしょ。悪者は地を受け継ぐことは決してないんです、反映することは決してないんです。愚かな者として 終わっていくんだということですね。私たちの福音は隠れたことを明らかにしてくださる神様が、十字架によってこのその罪を許してくださって清めてくださった、私の心の中にあるものもそうしてくださった、その神様が正しく裁いてくださりますよということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この一節一節ずつこのじっくりと見ていきましたが、本当に難しいことについてあなたが正しく裁いてくださるということが分かりました。そして本当にいろいろ分からないことが神の家族の中でも起こりますが、神様どうぞ私たちが家族としての愛を互いに持ち続けて、そしてあなたに目を向けて歩んでいくことができますようにどうか助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。